こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。坂本教授の経営者のノート会社の在り方とやり方を定める100の指針は、企業経営の技術論よりも経営の目的と判断基準を問うビジネス書である。著者は日本各地の企業を長年訪問し、永続的に支持される企業に共通する考え方を100の指針として整理している。本書は2010年刊行の経営者の手帳をもとに、時代環境の変化を踏まえて書き直された新版と位置づけられる。中心にあるのは、会社は人を幸せにするための場であり、経営者は業績だけでなく社員、顧客、取引先、地域社会などへの責任を引き受ける存在だという考え方である。短い金言型の構成を取りながら、内容は理念、組織、社員との関係、倫理にまたがる実践的な経営哲学になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経営の出発点を目的に置くという基本設計。本書の中心的な視点は、経営を目的、手段、結果の3つに分け、そのうち最も重いものを目的とする点にある。売上、利益、市場シェアは経営上不可欠な結果であり、設備投資や販売施策は手段である。しかし、それらが何のために存在するのかが曖昧になると、短期的な数値に合わせて組織が動き、人を疲弊させる経営になりやすい。坂本は企業の目的を人の幸せの実現に結びつけることで、経営判断の優先順位を明確にしようとする。これは理念を飾りとして掲げる話ではなく、採用評価、顧客対応、取引条件、撤退判断にまで影響する基準を持つという意味である。目的を先に定めると、利益は目的ではなく、存続と貢献のために必要な条件として理解される。そのため本書は、経営者に対して業績目標を立てる前に会社の存在理由を言語化し、日常の意思決定で繰り返し確認することを求めている。次に、社員と家族を最優先に置く人本経営の論理。本書で特に特徴的なのは、会社が最も大切にすべき対象を社員とその家族に置く考え方である。一般的な経営論では顧客第一が強調されることが多いが、坂本は顧客に良い価値を届ける主体は社員であり、社員が不安定で不幸な状態では持続的な顧客満足も成立しにくいと見る。この順序は顧客を軽視するものではなく、顧客価値を生み出す前提条件を整える発想である。社員を単なる労働力やコストとして扱うと、組織には防衛的な行動が増え、改善や挑戦の余地が狭まる。反対に、雇用の安定、働きがい、家族への配慮を重視する企業では、社員が会社を自分事として捉えやすくなる。本書の人本経営は、福利厚生の充実だけを意味しない。経営者が社員の生活と尊厳を経営責任の範囲に含めることで、組織文化、サービス品質、長期的な信頼形成を支えるという実務的な論理を持っている。さらに、あり方とやり方を分けて経営を点検する構成。本書は100の指針を、企業のあり方、経営者のあり方、企業のやり方、企業と社員、正しくあることという複数の章に整理している。この構成は、理念と実務を混同しないために重要である。あり方は、会社が何を重んじ、誰に対して責任を負うのかを示す軸である。一方、やり方は、その軸を実際の制度、行動、日々の管理に落とし込む領域である。多くの企業では、理念は立派でも、現場の運用が数字一辺倒であったり、逆に現場努力はあるが、経営者の判断基準が不明確であったりする。本書は短い指針を積み重ねる形式によって、経営者が自社の矛盾を点検しやすくしている。例えば、理念上は人を大切にするとしながら、評価制度や取引姿勢が過度な効率優先になっていないかを確認できる。つまり本書は、経営哲学の読み物であると同時に、会社の方針制度、日常行動の整合性を見直すためのチェックリストとして機能する。そして、業績重視と人を大切にする経営の緊張関係。坂本は、業績を大切にする経営と人を大切にする経営は方向が逆になりやすいと述べる。この主張は、利益を否定するものではなく、業績を最上位に置いた場合に起こる副作用を警戒するものと読める。短期業績を最優先にすると、人件費の削減、過度なノルマ、取引先への負担転嫁、顧客への過剰販売などが合理的に見えてしまう場合がある。これらは一時的な数字を改善しても、信頼、技能、組織への帰属意識を損ない、長期的には企業の基盤を弱める。本書が示す、人を大切にする経営は非効率を放置する姿勢ではない。むしろ、社員や関係者を犠牲にしない範囲で利益を出すために、商品力、現場改善、顧客との関係性、経営者の覚悟を高める方向へ企業を促す。業績は追うものではなく、正しい目的と行動の結果として得るものだという位置づけが、本書の経営観を特徴づけている。最後に、正しくあることを企業存続の条件として扱う視点。本書の終盤で重視される正しくあることは、単なる道徳的な飾りではなく、企業が長く存続するための条件として示されている。 法令を守るだけでなく、社員、顧客、取引先、地域社会に対して不誠実な行動を取らないことが、結果的に企業の信頼を守るという考え方である。経営では短期的には正しくない選択の方が安く早く見える場面がある。人を削る、品質を曖昧にする、弱い立場の取引先に負担を寄せるといった判断は、数字の上では効率化に見えることもある。しかしそれは組織内外に不信を蓄積させ、危機時に支援されない会社を作る。本書は、経営者の人格や倫理を抽象的に唱えるのではなく、正しさが採用力、顧客の継続、地域からの評価、社員の誇りに結びつくことを前提にしている。そのため正しくあることは理想論ではなく、企業の耐久力を高める実務的な資産として扱われている。結論として本書は経営者、後継者、管理職、組織づくりに関わる人に向いている。特に売上や利益の管理は行っているが、自社の存在理由や人に対する責任をどう言語化すべきか悩む読者にとって有用である。100の指針は短く読める一方で、内容は採用評価、顧客対応、取引先との関係、地域との関わりまで広がるため、経営会議や幹部教育で1項目ずつ検討する使い方にも適している。実務的なフレームワークや財務手法を学ぶ本とは異なり、本書の価値は判断の根を整える点にある。合理化や成長戦略を扱う一般的なビジネス書が手段の洗練に重点を置くのに対し、本書は何のために会社を続けるのか、誰を犠牲にしてはならないのかを問う。そこに坂本浩二の企業訪問に基づく人本経営の特色がある。理想論に感じる読者もいるだろうが、経営の軸を確認する本としては、同分野の中でも倫理と実践を強く結びつけている点で際立っている。ご支援いただける場合は、坂本浩二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。